ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。2020年最初のゲストは神戸街角シネクラブの内屋敷保さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
よろしくお願いします。
お年玉待ってます。
はい、僕はそんなお金ないんですけど、はい、
お年玉代わりにね、いつも素敵な映画情報を届けてくれる内屋敷さんなんですけども、
はい、気持ちだけ持ってきました。
はい、けいちゃんはですね、いつも屋敷って呼ばせていただいてるので、ちょっと番組中も屋敷って呼ぶことが多いと思いますがね、はい、お許しいただきたいと思います。
はい、お願いします。
シネマクエストラジオでは内屋敷さん、屋敷の登場といえばやはり神戸アホデミー賞、はい、
そうですね。またこの季節がやってまいりましたね。
はい、前々回から、スタジオからではなくスタジオを飛び出して公開収録で行われている神戸アホデミー賞、
はい、
今年もですね、2020年スタートしてすぐ、なんと1月の10日の金曜日に神戸アホデミー賞2019公開収録第3弾が決定しております。いやー、ほんと毎度バカバカしい話で
まあアホデミーですからね。
そうですね、はい、ヨシキはもうスタジオで神戸アホデミー賞やってる時からずっとですよね。
そうですね、おかげさんで声かけていただいて、はい、来させてもらってます。
はい、で、はい、今やですね、公開収録のイベントチラシもヨシキさんが作っているという、
はいはい、頑張って作ってます
これ聞くところによるとチラシ作ってじゃなくて、なんか素敵なこうチラシみたいなデザインを作ってたら、めっちゃいい出来やん、印刷しようやって話になって最初スタートしたと伺いました。
まあまあそうみたいで、はい、ありがとうございます。ちょっと力が入りすぎてしまいましたね。
今回はね、またちょっと分かる人には分かる、ほとんど分からないそんな仕掛けもあるチラシになっているようですけれども、はい、このシネマクエストラジオでお届けしている神戸アホデミー賞は年間、まあ、例えば2019年を上半期と下半期に分けたり、もしくは1年でくくったり、前回の公開収録の時には平成の映画史を紐解いてですね、はい、それぞれの部門でプレゼンテーターの方がですね、ナンバーワンの作品をプレゼンするという形でお届けしております。
はい、
今回の1月10日の公開収録は神戸アホデミー賞2019ということで、2019年、はい、去年1年間を振り返って
そうですね
お届けすることになっていますが、はい、部門はどんな感じになっているんでしょうか。
はい、今回が5部門用意しておりまして、
はい、
まずは SF アクション、これアニメも含むですけれども、
うんうん、
そして美少女部門
好きね、屋敷の好きなゾーン ね、
はい、僕も大好きなんですけど、
はい、
で、まあ、社会派部門、
うん、はい、社会派も語りますよ。
そして知気象部門が、これが前回の平成アホデミーの時に新たに加わった部門なんですけど、
はい、
まあ、去年まではだから気象部門だったんですよね、もともとは。
そうですね、
はい、これは誰も見てへんやろうっていうのをみんな持ち寄ってプレゼンしてたんですけど、今回血がプラスされまして、
はい、
まあ、そのぶっちゃけ金と時間返せよこら的な作品ですよねそれをまあ持ち寄って、
はい
はい、まあ、ちょっと鬱憤晴らそうかなみたいな、
ちょっと愚痴りたいかなっていうの、はい、思ったストーリーと違ったとか。
そうですね、
なんかまあまあ男性陣のプレゼンテーターなので、うん、思ったほど脱いでなかったやんとかねいろいろな話がね出てきますのでね、この知気象部門、うん、結構楽しい部門になってます。はい、そしてもう一つが、
はい、で、まあ、最後それをまとめての年間、ベスト、今回2019年ということですよね。はい、これの計5部門、これをそれぞれ今回が5人ですね、
プレゼンテーター、
はい、まあ、ほな人たちが寄り添って、集まって、やら発表させてもらいます。
うん、
はい、そして今回審査委員長ですよね。
はい、はい、そうなんですよね。
まあ、ご覧になった方結構というかたくさんいらっしゃると思うんですけど、
うん、
映画スマスイですよね。
はい、みんなで作った映画スマスイ、おかげさまでね、たくさんの方々に見ていただきました。大好評ということ
で、
はい、
とてもいい映画で、ちょっと僕もほろりとさせていただきましたけれども、
はい
はい、なんとそのスマスイにもご出演されているという、
うん、
はい、スマ水族園の 大鹿さんですよね。
大鹿達也さんがですね、はい、なんと初めての審査委員長を務めてくださるという、はい、前回 の平成を振り返る神戸アホデミー賞の時にはプレゼンテーターとして登場したんですが、
す
べての部門をスーパーマンで乗り切ったという、
なんかスーパーマンのことしか喋ってはらへんかったイメージしかないんですけどね
そうなんですけど、これ2019年って1年で区切った場合に、はい、スーパーマンだけじゃ乗り切れないだろうということも加味してですね
まあまあ内部事情で言うと
今回はですね、なんとプレゼンテーターから格が上がりまして、
上がったんですよね、
審査委員長としてどっしり構えてくださいますのでね、
はい、どっしりと審査していただきます、
は
い、
で前回まで審査委員長を務めてくださっていました、あの078ラジオでケイちゃんと共におしゃべりしているパーソナリティの藤井翔平さんが満を持してプレゼンテーターとして、
そうなんですよね、
はい、はい、この5部門でプレゼンをしてくれるということなので、
どんなお話をしてくださるのか楽しみにしております。
本来最も喋りが上手じゃないといけないんですけれども ね
そこはね、
このあたりはね、はい、皆さんがしかと聞いてみてね、しかと、公開収録に来て見ていただいたらね、結果がおのずと分かるのではないかと思います、はい、
ぜひとも楽しみに。やっぱりこの声だけっていうのも楽しいとは思うんですけど、やっぱこう生で見ていただくと、はい、まあ、ちょっとうさんくさいおっさんばっかりではあるんですけれども、
はい、
はい、まあ、ケイちゃんの顔だけでもね見てもらえたらな
と。でやはりね、収録ものって割と私たちダラダラしているので現場に来ないと聞けない話とか、うん、あーなるほど、収録とか編集ってうまいことできてるんだなという感じ、あとしまったっていう顔なんかも見れたり、うん、ちょっと仮装してる人がいたりとね、
そうですね、
イベントならではの面白みもあるのでちなみに2019年を神戸アホデミー賞のこの公開収録で振り返るわけですけど、
はい、
屋敷は2019年映画館で見た映画、はい、大体どれくらいの本数になりますか？
ですね、まあ、前提として僕の場合で言うと映画は基本映画館でしか見ないというのがありますので、はい、まあ、その上でなんですけれども、まあ、おそらくじゃないや、まだ数えてないんですけど、はい、まあ、200本ちょいぐらいという感じで、まあ、そこそこ見させてもらったかなという感じですよね。
なるほど。ちなみにチラシにはですね、趣味と仕事の境界線がなくなった映画バカ、神戸街角シネクラブ内屋敷保つ
という
ご紹介になっていますけど、はい、200本ちょいということはお仕事の方は、は
い、いや仕事も頑張ってるんですけど
大丈夫ですか？
はい、だからこの小野鎮さんがこのキャッチフレーズが友達がいないので映画ばかり見ているなんですけれども、
はい、ギタリスト小野鎮、
まあ、僕もどっちかというとこっちに近い感じですから
でも小野ちんはね、もうこの映画を見終わったら友達作ろうって思っていてもですね、映画の予告編に心奪われて次の見に行く映画を決めてしまうという、休日は全部映画で埋まるという、ね、
まあまあまあね、みんなね似たようなもんですから、
はい、
まあ、でも結構見させていただいたので、うん、まあ、今回のプレゼンは結構力入れてやらせてもらえるかなと
楽しみですね、
思っております。
でもそれぞれの部門でね、一作品だけ選ぶのって至難の技ですよね。
そうなんですよ、もう考えるのも大変やし、うん、で一番大変なのはやっぱ当日のしゃべくりなんですけど、
これが皆さんプレゼンテーターの皆さんに与えられた時間が1分しかプレゼンがないんですよね、
はい、まあ、聞いてくださったことがある方はもうお分かりかとは思うんですけれども、はい、まあ、ぶっちゃけまともに喋れないんですよね。言いたいことがもう言えないうちに終わってしまう、僕なんか特にもう入り口のところでシャッター閉められてしまうみたいな感じで、すごくこう地段だ踏みつつ毎回プレゼンには挑んでるんですけれども、
そうなんですよ、屋敷はとてもいい声でこう始まるんですよもう活動弁士じゃないかなっていう、もう活弁じゃないかなって思うぐらいねいい感じで始まるんですけど、本編始まらなかったみたいなこともあって、あれはあれでも映画見たくなりますけど、
ね、まあまあそう言ってもらえるとありがたいんですけどね、はい、
準備してきた分最初からちゃんと進めていくの
が
ね、
結構仕込みしてくるんですけど喋、うん、りきれずに終わるみたいな、
フランス料理でお肉食べれなくて帰る人みたいな、ね、
もう野菜つまんで終わりみたいな、ね、
スープ美味しかったねって言ってね
感じでございます。
はい、でも今回もいろいろも選んできていると思うんですが、
はい、
これ紹介しようと思ったけれども残念ながら枠から落ちたというか、
うん、
もう1本しか紹介できないので惜しかったなという作品とかあります？
そうですね、まあ、例えば、まあ、美少女部門ですね特にここが一番毎年悩むんですよね
、
はい、もうよりどりみどりというと、まあ、失礼なんですけど本当日本美少女多いですから、
素敵な方がね
本当にね、はい、で毎回この悩むのが美少女なんですよね。 だ美女を選びたいけど選ばないっていうところも実はありまして、
何を真面目に言って
るんですか。いやいやいや、で、前回の平成アホデミー賞の時に僕が選ばせていただいた長澤まさみさん、毎年僕の中では最有力候補なんですけど、
はい、
少女ではないというところは、
今や素敵な大人の女性、
はい、もう立派な女性ですから、うん、で毎回こう落とすんですけど、
どの立場に毎回落とすんですけど、
ちょっと上からですけどね。
はい、
で今回もだからその本選には残らなかったんですが、やっぱ今年の女優賞というと、やっぱ僕の中では、まあ、ちょっと慣れ慣れしく言うとまさみちゃんなわけですよね。
慣れ慣れしいわ。
いや、やっぱりコンフィデンスマン JP が主役ですよね。はい、それからキングダム、山の民の女王さん。
そうですね、
あれは本当素晴らしかったですからね。
どのあたりがグッときましたか。
やっぱりちょっとこうおみ足とかですね、
もう足首から上がっていくカメラとかね、もうたまらないですよね。
惚れ惚れしますよね、
まさみちゃん、はい、私も言ってしまいましたけれども、
キングダムはブルーレイ買いましたね。
買いましたか。
メイキング見たさに。
わかる。
そうなんすよ、
映画館で見たからこそ、そのバックグラウンドもまた深く見たくなるっていうところですよね。
映画が気に入ってメイキングどんなんなのかなと思ったやつ、やっぱりこう DVD とか買っちゃいますよね。
じっくりとね、
そうなんす、
ゆっくりと味わいたいというところ
が、はい、基本うちでは見ないとか言いながら、そういうのはちゃんと見てるんですよね。
はい、入り口は必ず映画館で、はい、しかも最前列で、はい、そしてパンフレットは買って帰るっていうね。そうですね。これもう内屋敷さんを映画館で見つけるには、最前列に座ってる、まあまあ背が高くて、終わったら一目散にパンフレットを買いに行く方、
まあまあまあ、
もう十中八九内屋敷保さんですからね。
まあ、主だってそのパターン多いですね。確かに、
はい、あ、最前列にいる、でもいっぱい人がいるから声かけれない、大丈夫です、パンフレットをするところに行ったらね、内屋敷さんって声かけれますからね。
はい、
も
しお見かけしたら、はい、その僕の顔を見るためだけでも1月10日来ていただけたらと思いますので。
そうですね、はい、1月10日、
場所を言ってなかったんじゃないですかね。
はい、神戸新長田の双葉学舎にて、はい、18時開場18時半開演となっています。はい、双葉学舎まで来ていただきましたら、こちらでアホデミー賞やってるよと矢印付きのね看板などでご案内しているので、迷うことなく会場にたどり着くことができます。なんと、はい、入場無料、申し込み不要という、フラッと気軽に来ていただいて、あまりの人数が内屋敷内屋敷と集まってきた場合には、会場のサイズを大きくしてでもね頑張って対応しますので、はい、ぜひ皆さん、
ぜひとも内屋敷を応援していただけるとありがたいなと。
ただ審査委員長は大鹿達也さんですから、ね、でも会場の熱気なんかもね、公開収録ですから、はい、ぜひとも、収録して、はい、そしてまたこの番組でも放送したいと思います、
ね。
そんな内屋敷保さんにはですね、来週も登場していただきまして、1月10日の神戸アホデミー賞2019の情報とともに、その他アホデミー賞には残らなかったけども、こんな作品2019年素晴らしかったよなんてお話をお伺いしたいと思いますので、はい、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
マイシネマヒストリー、今夜は神戸街角シネクラブの内屋敷保さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは、映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通の萩原由香さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
年間200本以上見る内屋敷さんがですね
、はい、
新しい映画情報は何って今聞いているのでぜひぜひ情報を教えてあげていただきたいと思います。
はい、わかりました。
早速ですか、今夜ご紹介いただけるのはどんな作品でしょうか。
はい、冬時間のパリというフランスの作品になります。
冬時間のパリ、はい、どんな作品ですか。
はい、あらすじは舞台はもちろんパリです。で、敏腕編集者の、出版会社に勤めるアランという男性が、
はい、
電子書籍ブームに押し寄せる中、なんとか対応しようと努力してたんですけども、そんな中、作家であり、お友達でもあるレオナールという、これも おじさん、もうひげの生えてるおじさんなんですけど、うんうん、から不倫をテーマにした新作の相談を持ちかけられます。で、心の中では、まあ、ちょっと彼の作品最近古臭いなと思ってたんですけど、まあ、出版することは悩んだアランは奥さんのセレナに相談します、うん、それとした方がいいよと正反対の意見が返ってきまして、
古臭くないこれって言ったら、いいんじゃない、出した方がいいと思うわって奥さんは言うわけですね、
うん、おやおやと怪しいなって思い、
なんか思った答えじゃないなと、
うん、実はこの作品がそのレオナールと奥さんセレナの秘密の関係を題材にした不倫の話だったんですね、
いいのラジオでそんな話して
ここはいいです、全然入り口なんでいいです、
本当ですか、
はい、全然大丈夫です、うんうん、大丈夫です。で、まあ、この不倫の日々を綴ったもので、まあ、とは言いつつ、実はアラン自身も自分の出版会社の新しくできたデジタル部門を担当してる、うん、この方すっごい美人なんですけど、若い若手の社員さんと秘密の関係なんですね、
もうパリって自由なんだから、
ね、本当に、うん、で、まあ、このデジタル化の波に揉まれてる出版業界と、まあ、このその2人、女優とアランの2人の夫婦と、まあ、その作家にも奥さんいるんですけど、
うんうんうん、
作家の2組の夫婦を元にした話の、もうパリのリアルタイムを映し出した、もう大人のラブストーリーになってます。
え、最後はドンパチするんですか？
それがね、もう全然しないんですね。
そうなの？
ね、日本のね、お昼のドラマとかだともうキーってなってるんですけど、
キーってなってね、
全然、まあ、結構その問い詰めるというか、まあ、バレちゃうシーンもあるんですけど、
はい、
あなたこれ何と、いや、これ彼と彼女と関係があるでみたいな、
追いつかない
みたいな、
うん、
で、まあ、お互いその各々が責め立てるわけでもなく、それぞれの関係を清算していき、
うん、
まあ、最後はもうこの素敵な関係に執着するという、
はあ、これ冬時間の神戸やだ、成り立たないですよね、
成り立たないですね、もう手が出てる、手が出てるもう実際私がもうこのセレナという女性であったり、うん、レオナールの奥さんとかだと、もう絶対無理です。
私もそば飯と一緒に刻んで炒めんであんたって言ってまいりますよ ね
これ何よって、もうスマホバンって投げちゃいたいんですけど、
ぐつぐつ煮込んでるのあなたのスマホですとか言ってしまいますけどもね
いや本当にもうこんなおしゃれな仕上がりにはなってないですよ、
でも映画自体は、はい、そのパリのおしゃれな時間が流れてるんですか？
そうですね、もう本当にその撮影もすごいシンプルで、本当にお部屋、会社の舞台となるお部屋とかパリの街並みだけなんですよ、
うん、
そんなダイナミックなロケーションとかもなく、本当にみんなパリの人たちの日常を描いてて、で、まあ、この、まあ、フリンフリンと先からお伝えしてるんですけど
なんか楽しそうに言うから、なんか鈴の音みたいに聞いてしまってますけど ね、
うん、ですけど、まあ、元は根本となってるのは出版業界のお話でして、多分これフランスの文化だと思うんですけど、うん、本当に登場人物それぞれがたくさん議論するんですよ、
うん、
まあ、そのデジタルを受け入れる人、受け入れない人で、本にこだわりたい人、こだわらなくてもいいんじゃないかっていう人、
はい、
まあ、ましてやそのブログがすごいアクセス数がたくさんある有名な人が出てきて、
はい、
今はもう僕の本よりブログの方が儲かるからっていう、
うん、
ただまあそのブログを元に本を買ってる人もいるんで、
あ、そっか、
そうなんですよっていう、すごいもう各々の議論がたくさん出てきて、まあ、見てるこっちもなんか参加してる気分になりますね。そうなんですよ、多分そういう自分だけでは多分思いつかない、そういういろんな、まあ、論じゃないですけど、
うんうん、
説とか、まあ、情報がたくさん出てくるので、まあ、パリの人たちが話してはいるんですけど、やっぱもう万国共通なんだなと思いました。
デジタル化っていうのはね、うん、そして文化が消えてもいいのか、いや、これは残るのか、いや、デジタルになっても文化は残ってるのかみたいなところになってくると、
そうです、
感慨深いところがありますよね。
そうなんですよね、まあ、私も電子書籍挑戦してみたりもしたんですけど、うんうんうん、 私ちょっとしっくりこない
私もしっくりこない
しっくりこないんですよ、うん、ただ絶対便利なのは分かってるんですよ。
そうで、うん、最近のはスクロールするだけじゃなくってページがめくれるようにね、う
ん、ね、ありますよね、
本をめくりながら読んでるようになってるって言っても、うん、本じゃないやんって
何なんでしょうね、
うん、めくるっていうこととかちょっと2ページ戻るっていうのとか、うん、紙の感じとか、
はいはい、
開くとか何度も読んだやつの本がちょっと膨らんでくるとかも全部多分
あそうです、ね、
私の中では大事なのかもしれないな
って。確かに確かに、まあ、ただとはいえ、まあ、その料理とかは結構もう料理本よりもネットでって方も多いじゃないですか。
あそこから攻めてくる。ちょっと今日論じる感じですね。
いやいやいや、
パリの時間が流れていますよね。パリの時間流れてます。私たちのスタジオに
この神戸に
でも面白い。そうやって話をしていると、うん、自分が開いてたページと違うページで、でも、うん、料理とかって本買うって、
うん、
タブレットとかで見てやらない、
はい、
確かに料理本はねめくるとね手に粉ついてたりとかね手洗ってタオルで拭いたつもりがまだ濡れてたりとかいろいろありますからね。
そうですね、そうなんですよ。結構ね多分まあもちろんパリの話なんですけど、
うん、
その皆さんが見ていただいてどう思ったかっていうのをおしゃれなカフェでお話しいただきたい作品にはなってますね。
へー、でもその、うん、会話劇で進んでいくっていうのが、
はい、
こうおしゃれでありながら男性も女性も一本筋の通ったというか自分の考え方信念があって独立しているから、はい、私みたいにそれと一緒に刻んで炒めたんでやんたとかって言わないんでしょうね、
は
い、
ですかね。
でどうなのって、
うん、
あなたは私を失うの、いや構えられへんわジュージューしたんでジュージューしたんでってなってしまうけれども、ね、その空気感の違いがやっぱり楽しいんでしょうね。
そうですね、なんでもちょっと私にはまだ早いかもしれない、大人なお話なんで
ちょっと味わうだけで ね、
そうなんですよ、
あのワインの味分からへんけどうーんって言うみたいな
これは何年もののとかも全然分かんないんでもう全然分かんない、
綺麗な色だねみたいなねでもなんか真似するとかうん、うん、その雰囲気を味わうっていうのも豊かなね楽しみ方だと思うので、
そうです、そうです、まあね、まあ、ツイッターとかもあるんで、うん、皆さんすっごい発信する文化は根付いてるはずなんですよ。
そっか、みんなもう文章を書くとか発信するとか誰かに伝えるっていうのはもしかしたら昔よりも長けてるのかもしれないですね。そうです、
ただ読む機会とか読む力はそこまで追いついてないんじゃないかっていうのも作品の中で話されてて、まあ、確かにそうだなとは思うんですけど、
どうしよう、朝まで語れそうちょっと途中で寝るけど明日のこと考えて寝てるやん、
そうです、そうです、そうです、
これでもパンフレットとか見ていても、はい、この、女優で、
はい、
その敏腕編集者のアランの奥さん役のジュリエット・ビノッシュがもうめちゃくちゃ魅力的ですよね。
いやもう本当にスウェーターが素敵で、
ね、
もうすごい、でもこの業務カネがアランを演じてるんですけども、
はい、
まあ、その後キャストもすごい豪華で、
うん、
このレオナール演じるバンサン・マケーニはもうお笑い芸人ではないのかな、お笑い畑の方で、
うん、
そうなんですよ、
それぞれがこう魅力的でバックに美しいパリの街並みがあって、はい、その中で会話劇編集とか今の世の中の SNS とかインターネットとかの発達とともに、そして愛について恋愛についてもそれぞれが思いを持っているって、
はい、
で結果的に私まだ見てないけど多分女性が強いっていう
そうですね、そうなんですよね、バンコク
いいな、ちょっと濃いめのエスプレッソとか飲みながら、
あ、いいですね、
見たら、
はい、
分からないところも追いつけそうな気がしますね
ぜひぜひぜひ、
はい
はい、
神戸でパリを味わってみたいと私も思いますが、この冬時間のパリいつからどちらの映画館の上映になるでしょうか。
はい、あ、実は全国ではもう12月20日から公開されてるんですけど、うん、関西だけ少し遅くて
ゆっくりと、
はい、1月17日金曜日からシネリーブル神戸で公開されます。
はい、ぜひ皆さん足を運んでパリを味わっていただきたいと思います。さきうみシネマ情報、本日は新通の萩原由香さんに冬時間のパリについてお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
ネマクエストレイディオ。